皆さん、こんにちは。ICO コンサルティングの古山義明です。強い決算書の会社はここが違う。今回のテーマは、5年後の目指すバランスシートを描いているということなんですが、バランスシート、貸借対照表ですね。もう我々ずっとこうセミナーでも言うんですけども、貸借対照表がよくわからないというこの経営者ですね。これがめちゃくちゃ多いんですね。まあ多い、もう多いどころじゃないですね。ほとんど9割ぐらいはなかなかこうよくわかんないという方がおられるんじゃないかなと思うんですね。というのはまずその数字の仕組みがわからない。数字ばっかりの表を見るとね。数字ばっかりのこう資料を見ると、これどこがどうなってどうなんですかっていうのがわかんないと。で、何がどうなってたら良いのか悪いのか、これがわからない。で、毎月見ててもあまり変化がないから面白くないと。それは、そうなんですよ。損益計算書って、あれは累計値ですからね。前月よりも今月よりも来月の方が売り上げが増えたりとかですね。で、原価がこう増えて、粗利が増えたり減ったりとかですね。ここがこう、わかりやすいわけですよね。で、そうか、今期もうこれだけいったかね。前期って比べたら、前期よりもいい感じで売り上げが伸びてるな、とこうわかるんですが、これ貸借対照前期と比較してもいまいちよくわからんなと。まずどこ見たらいいんだろうなということなんですよね。で、ただその中にはやっぱりよくわかっている。本当にその我々のセミナーであるとかご自身で勉強されたりとかいうふうなことで貸借対照表をご理解して、で、その貸借対照表でもって5年後どうするかなというのを考えている社長ってやっぱりその会社強いんですよね。ということは、この貸借対照表を理解してない人が9割ぐらいおるということは、じゃあ、あとの残りの1割か、1割もいけないんですよ。1割弱ぐらいのところに入ったら、もうそれだけで強い決算書になっていくわけなんですよね、その会社っていうのはね。図のところに、まあ一例として挙げてますけれども、これはどちらかというと製造メーカーの、バランスシートの面積グラフ。我々は貸借対照表を、数字でなくその数字をボリュームで表して、で、グラフ化しなさいと。グラフで一目で見て何が大きいのか、分かるようにしなさいと。いうふうにしてるんですね。そのようにして作ったのがその図にあるところなんですが、それ赤い棒はこれ売上高です。売上高だと思ってください。で、この資産の面積グラフの高さに、どれだけの資産を投じてどれだけの売上が上がっているかと。で、この左側の図でいくと 1.3 回転って書いてますけれども 1.3 回転ということは、この貸借対照表バランスシートの面積グラフの高さに対して 1.3 倍の売上高を上げてますということなんですが、まあもしここが製造メーカーだということであれば、まあ我々の感覚だと製造メーカーだったら投じた総資産、面積グラフの高さに対して 2.0 倍、2回転の売上高ぐらい上げると本当にいい財務体質だなというふうに思っているわけなんですね。じゃあこの 1.3 回転のメーカーである会社がじゃあ2回転の、状況を目指そうと思ったらどうしたらいいのかというと、これ赤い棒グラフは左も右も同じですから売上高は変わってないという状況ですね。ということはそれでいて2回転にしようと思ったらこのバランスシートの高さを縮めていかなきゃいけないわけなんですよね。じゃあ、これどういう、何を目指すか5年間で取り組むことっていうふうに書いてますけれども、左側で見ると、やっぱり売掛金とか在庫とか、これ大きいわけですよね。大きなウエイトを占めていると。で、土地も大きなウエイトを占めていると。いや、土地は別に自前で持たんでもいいやろうと。で、投資、まあ、この中にもいろんな有価証券を買ってるとかですね、そういったものを含まれてたりするわけですよね。まあ、このあたり縮めれないのかと。これがあるから右側に短期借入金とか、長期借入金がこんなにたくさんあるんじゃないのかっていうことになると、じゃあここはやっぱりこの左側をなんとか縮めていきましょうということで、5年間で取り組むことっていうふうに書いてますけれども、まあ流動資産固定資産であれば、まあ回収をね、早くして売上代金の回収をなるべくこう早くなるようにして、売掛金をこう減らしていきましょうと。で、在庫、まあこれもちょっと多いなと。この、まあ、2分の1から3分の1ぐらいの在庫に持っていけないのかと。土地、これ別にもう子会社に売って、子会社が借りる形にしたらいいんじゃないかと。で、投資有価証券、もうこれも、まあ、うちで持っててもしゃあないようなものは、もう、売ってしまおうやと。 いうふうにすると、それぞれこう減らせれるわけですよね。でそうして減らしていくと、あ、これ2回転可能だなと、ここまでこういうふうにして縮めたら2回転で可能だなと。じゃあそしたらそうするために、5年かけてじゃあ在庫をじわじわ減らしていこうと。で売掛金の回収を早めるって言っても、これはなかなか相手先のあることですから、交渉をこう続けていかないといけないので、一気にやっぱり縮まらないんですよね。まあそれをこう粘り強く交渉を続けていきながら、じわじわと売掛金も短くしていきましょうと、回収を早くしていきましょうと。で投資も売ってしまいましょうと。そういうことを、貸借対照表を理解されている方は面積図で描いて、でそれをあるべき姿に持っていくために、ある程度、どんなことをしていくのかっていうのを、経営戦略的にこう頭の中でやっぱり組み立てて、それをまた、数字にして計画を立てるっていうことができるわけなんですよね。なのでやっぱりそのバランスシートをこう理解して、5年後を描く、その先を描いていく、そのための手を打っていくということができる会社の決算書はやっぱり強いです。なので、できる限りですね、いやまだまだ貸借対照表苦手だなとおっしゃられる方は、いろんなそのご理解協会のね、貸借対照表決算書を理解するためのセミナーもあれば、私たちの本もありますから、そういったものを十分活用していただきたいと思います。古山義明でした。